暮らしの窓口、今月は環境課の話題です。今回は飯田市ゼロカーボンシティ推進課の松澤正博さんにお話を伺います。松澤さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
松澤さんの所属部署のゼロカーボンシティ推進課ですけれども、ちょっとまだ耳なじみがない感じがしますけれども、新しい部署ですか？
そうですよね、今年度から以前の環境モデル都市推進課がゼロカーボンシティ推進課に名称変更となりました。飯田市では令和3年3月にゼロカーボンシティ宣言をしておりまして、2050年までに二酸化炭素排出量実質ゼロを目指した取り組みを進めています。この組織名は、このゼロカーボンに向けた取り組みを積極的に推進していくといった飯田市の意思の表れでもあります。
そうだったんですね。ゼロカーボンシティ推進課、ちょっと長いですけれども、皆さんも頑張って覚えていきましょう。
はい、よろしくお願いいたします。さて、本日は飯田市がそのゼロカーボンシティの実現に向けて運用を行っている各種補助事業についてご紹介したいと思います。
補助事業といいますと、金銭的なものですかね。例えば何かを買ったら市からお金がもらえるとか、そういったことでしょうか？
はい、その通りです。飯田市では二酸化炭素の排出量を削減するための取り組みといたしまして、太陽光発電設備の設置ですとか、木質バイオマスの利用といったさまざまな取り組みの支援を行っています。まず代表的なものとして、太陽光発電設備の設置についてご紹介したいと思います。
もうすでに設置されている方もいらっしゃると思いますけれども、太陽光発電は再生可能エネルギーを使ったクリーンな電力発電として知られてますよね。
そうですね。電気は一見クリーンなエネルギーとして見られますけれども、火力発電をはじめとして発電時に多くの CO2 を排出しています。発電をするときに CO2 を排出しない太陽光発電をはじめとする再生可能エネルギーを用いた発電の普及は、ゼロカーボンを目指す上では大変重要になってきます。
なるほど。それでは太陽光発電のどのようなものに対してどう補助金が出るのか、具体的にご説明いただけますか？
はい、まずは太陽光発電設備、いわゆるソーラーパネルの設置に関してですが、一定の使用を満たす設備につきましては、出力1キロワットあたり1万円、上限で8万円の補助が出ます。また太陽光発電によって発電された電気を蓄えて使う蓄電システムの設置も補助の対象にしておりまして、その蓄電の容量1キロワットアワーあたり1万円、上限10万円の補助が出ます。太陽光発電設備の補助は上限8万円ということでお伝えいたしましたが、この蓄電システムと同時に設置した場合には上限額が10万円に増額となります。
これは設置するときの補助金ですよね？
そうですね、設置時の補助金になります。
なるほど。でもかなり大きい額ですから嬉しいですよね。
そうですね、ぜひ設備の導入をご検討されている方につきましては、積極的なご活用をお願いしたいと思います。
ありがとうございます。さらに今年度からは新たに電気自動車に関する補助金もできたとちょっと耳にしたんですけれども。
はい、その通りです。飯田市では今年度から電気自動車に対する補助も始めたところでございまして、電気自動車のバッテリー容量1キロワットアワーあたり1万円、上限で15万円の補助の対象になっています。
15万円はかなり補助額としては大きいですよね。
そうですよね。ただし補助金の交付には条件がございまして、まず自動車から住宅への電気供給を可能とする V2H という設備を備えていただくことが必要になります。またご自宅に太陽光発電設備があることも必要になります。さらには災害による大規模停電の発生時に避難所等に電源供給にご協力いただく災害時協力登録者制度、こちらへの登録をお願いすることになりますので、条件につきましては事前に市役所の方へご確認をいただきたいと思います。
条件がかなりたくさんあるんですね。ただどれも災害時に皆さんの役に立ったりということで、この補助金の額を考えれば妥当かなとは思います。電気自動車の購入を予定されている方にはぜひご検討いただきたいですよね。
そうですよね。補助金は条件が複雑な部分もありますので、ゼロカーボンシティ推進課の方まで、お気軽にお問い合わせをいただきたいと思います。
今まで太陽光発電、そして電気自動車の補助金についてお伺いしてきましたけれども、その他にもあるんですか？
はい、その他の補助金といたしましては、太陽熱の力でお湯を沸かす太陽熱温水器、それから薪、竹、 ペレットといった木質バイオマスを利用したストーブやボイラー、そういったものに対する補助金もあります。
こうやってお聞きするといろんな種類の補助金があるんですね。
はい、飯田市では環境に優しい機器の導入に関して補助金のメニューを多数用意しておりますので、ぜひ多くの皆さんにご活用いただきたいと思います。さらにこれらの補助金に加えて、今年度からは飯田版ゼッチの住宅に対する補助金も始まったんですよ。
飯田版ゼッチ、昨年のみんなで目指そうゼロカーボンシティのコーナーでご紹介してはきたんですけれども、また改めてどういうものなのか皆さんにご説明していただけますか。
はい、ゼッチと言いますのはネットゼロエネルギーハウスの略でありまして、簡単に言うと住宅で使用されるエネルギーと住宅の太陽光発電設備などで作られるエネルギーとを差し引きして、消費するエネルギーを実質的にゼロ以下にすることができる住宅のことを言います。
ゼロエネルギーハウスの頭文字で ZEH でゼッチなんですね。住宅で使われるエネルギーが正味ゼロになるっていうのは、これは地球にとっても優しい住宅ですよね。
その通りです。そのため現在国でもこのゼッチ住宅の普及を目指していますが、飯田市ゼッチモデル推進協議会では、この地域の気候風土を生かし地域産業の振興にも役立つ飯田版ゼッチというオリジナルの住宅の仕様を定めました。
飯田市オリジナルの仕様というと一体どういうところがオリジナルなんでしょうか。
はい、この飯田版ゼッチは一般的なゼッチに求められる断熱性能に加えまして、地域産の木材を使用して、さらに地元の設計事務所や工務店などによる設計施工を行ったり、この地域による気候風土を生かすための風通しの工夫や日差しの工夫を行うといった飯田市オリジナルの省エネ住宅仕様となっています。
飯田版ゼッチの仕様は分かりました。それではこの飯田版ゼッチの住宅にすると私たちにはどのようなメリットがあるのか、具体的に教えていただけますか。
はい、まず挙げられるのは健康快適性です。高気密高断熱な住宅で冷暖房の効きがよく、室内の気温差が少ないといったところがメリットとして挙げられます。室内の気温差が少ないということは、いわゆるヒートショックなどの健康被害も防ぐことができまして、健康で快適な生活にとても役に立ちます。さらに地域産の木材を活用することによって地元林業の振興にも役立ちますし、地元工務店や設計事務所の利用によって地域の産業振興にも役立ちます。さらには先ほど申しましたように住宅で使用されるエネルギー、こちらが正味ゼロということになりますので、ゼロカーボンシティを目指すにあたりましてとても重要な役割を担っているということができます。
すごいいいことがたくさんあるわけですね。それでは飯田版ゼッチの住宅に対する補助金の制度について教えていただけますか。
はい、飯田版ゼッチの住宅の建設につきましては、住宅の断熱性能を示す UH や地元工務店の設計施工、その他住宅が有している性能に応じまして最大で31万円の補助が受けられます。また先ほどご紹介いたしました市の太陽光発電設備や蓄電システムといった補助金と合わせて受けていただくこともできます。
環境に優しく住む人間にとってもメリットがあり、さらには建築時に補助金がもらえるという飯田版ゼッチの住宅、メリットがたくさんです。これから住宅の建設を予定されている方にはぜひ飯田版ゼッチご検討いただきたいですね。
そうですね、この飯田版ゼッチはメリットが非常に多い住宅ですので、ぜひ多くの皆様に補助金をご活用いただき、住みやすい住宅を建てていただきたいですね。
ありがとうございました。それでは最後に松澤さんから何か皆さんにメッセージをお願いできますか。
はい、ゼロカーボンシティの推進に向けては市民一人一人の意識と取り組みが非常に重要になってきます。本日ご紹介した補助制度も有効に活用していただきながら、みんなでゼロカーボンシティを目指して取り組んでいきましょう。またゼロカーボンシティ推進課では公式 SNS としてインスタグラムやツイッター、YouTube などでも分かりやすく情報を発信しています。ぜひこちらもフォローしてくださいね。
ありがとうございました。今月はゼロカーボンシティ実現に向けた各種補助金制度について、飯田市ゼロカーボンシティ推進課松澤正弘さんにお話を伺いました。松澤さん、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。